皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ウィンフィーラジオです。この放送ではバールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年10月2日にウィンフィーネットで発表された、ウィンフィーネットは私の一番親しい同修であるという内容です。それではお聞きください。ウィンフィーネットは私の一番親しい同修である。文、海外のダーファー弟子。慈悲で、偉大なる師父こんにちは。同修の皆さんこんにちは。私は2015年にバールンダーファーを学び始めた韓国のダーファー弟子です。私の住む地方には同修が少なく、私の修練はミンフィーネットに大変助けられました。私はミンフィーネットから世界中のダーファー弟子たちの情報を知ることができ、同修たちの修練体験の交流文章を読むことができ、世界中のダーファー弟子たちとつながれるだけでなく、修練の後押しもしてくれました。師父が精進しているダーファー弟子に奇跡的なことを見せてくださった文章を読むたびに、映画を見ているように脳裏に映像が浮かび上がり、修練の道を奮い立たせてくれました。同修たちが書いた体験談も、まるで自分が体験したかのようです。いつも私を精進させてくれ、自信を与えてくれました。ミンフィーラジオとの縁。修練して、最初の数年、私が住んでいる都市に古いダーファー弟子はおらず、古いダーファー弟子と一緒にいる機会や交流の機会もありませんでした。他の都市へ学法に行くときだけ、長年修練した学習者に会えますが、あまりに遠いので、めったに行かなかったのです。たとえ行っても、古い学習者たちはあまり話さず、交流もしませんでした。幸い、大紀元時報の英語の翻訳プロジェクトに参加しているので、大紀元時報の記者の同修と知り合い、ネットで交流していました。ある日、ある古い同修に自分の修練中で起きたトラブルのことを交流しました。同修は、ミンフィーラジオを聞いてみてくださいと勧めてくれました。私は初めてミンフィーラジオを知りました。そして私はすぐにミンフィーネットでミンフィーラジオを見つけ、同修の声を聞いて、良い修練方法を見つけたと喜びました。私たち夫婦は共働きですが、家計、家事、育児は主に私が担っているため、修練時間が足りず、不安になることも多々ありました。当時は、学法、連校、八正念の時間さえなく、修練体験の文章を多く読むことすらできませんでした。しかし、ミンフィーラジオを知ったその日から、家事をするときも、車を運転しているときも、ミンフィーラジオを聞くようになりました。以前、家事が多くなると、一人でやるのがとても大変で、心も激しく動揺し、体調を崩すことも多かったのですが、ミンフィーラジオを聞きながら家事をしていると、内容に夢中になり、知らず知らずのうちに家事が終わっても疲れを感じませんでした。特に、中国本土の同修たちの修練交流には感動し、涙をよく流したものです。ミンフィーラジオを聞いて、家事もはかどり、笑って泣いて感動して、心性の向上もできるのです。ミンフィーネットに恩返し。私は比較的声が良い方で、歌も上手です。過去、歌のコンテストに参加した際は、何度も優勝しました。ダーファを修練し始めた当初は、勤め先のバンドで歌手としても活動し、人前でパフォーマンスをしていました。ある日、私はミンフィーラジオから多くの恩恵を受けた。ダーファー弟子である私の声が良いのは偶然ではなく、それは師父が安排してくださった一部に違いない。常人のために歌ったりするのではなく、ダーファーのプロジェクトに使うべきだ。ミンフィーラジオのナレーターになってみよう、と思いました。突然の思いつきに自分自身も驚きました。 当時、ミンフィーラジオのナレーターになるには、精進しているダーファーデしてなければならないと考えていました。私のこの修練状態でチャンスはあるのかと自分でも不相応だと思いましたが、その思いは種のように心にまかれ、次第に芽を出したのです。2021年11月、師父の慈悲なるご加護のもと、私は法会で自分の修練体験を発表しました。大機嫌で知り合った同修は、私をミンフィーラジオの責任者に紹介してくれ、私の心の中の種がやっと花を咲かせたのです。奇跡的なことに、ただ花を咲かせただけでなく、実も結びました。私は心から、師父、私のこんな小さい念さえも察知してくださり、本当にありがとうございます、と言いました。法会で体験談を発表した後、講演にも、英語版書籍2冊の翻訳と構成に携わり、2冊の本がミンフィネットに掲載され、非常に感動的な修練体験が収録されています。本当に長くて大変な仕事で、途中辛くて諦めようとしました。しかし、師父がダーファー弟子たちの素晴らしい物語を見せてくださったことを励みに、最後まで続けることができました。長くて大変な旅でしたが、角を曲がるたびに、ダーファー弟子たちの感動的な話に出会い、深夜に翻訳しながら涙が溢れました。今思えば、翻訳やミンフィーラジオのナレーターとしての苦労は、私に多くのものを与えてくれました。ミンフィーネットへの恩返しのつもりでしたが、その過程で私は予想もしなかった、もっと大きな贈り物を受け取ったと言えます。ミンフィーネットは私の一番親しい同修である。ミンフィーネットは私が辛い時、一番身近な同修のような存在でした。自分と同じような難関を突破した同修の物語や、神聖を向上した体験は、山を越える途中で誰かが木の枝に結んだ黄色い帯のようなものでした。ああ、この困難な道をすでに誰かが先に歩いているのだ。こんな辛い道を歩んでいるのは自分だけではないのだ。私もきっと乗り越えられる。と思い、大きな励ましとなりました。もし見知らぬ危険な道を歩くとき、前を進む人の背中が見えたら、どんなに心強いことでしょう。ミンフィーのホームページに掲載されている多くの修練体験は、修練の道を歩むダーファー弟子にとって、深い山中で渇きを癒す泉のようであり、迷った時に出会う喜びの道しるべのようでもあります。私にとっては、苦難と喜びを共にする最も親しい同修であり、激励を与えてくれる存在です。ミンフィーネットとのご縁はこれからも続くと感じています。師父が私に授けてくださったこの尊い縁を大切に育み、与えてくださったご恩に応えられるよう精進していきたいと思っています。師父の慈悲深い幸運に心から感謝します。以上、今の次元での認識ですが、もし不足があれば、同修の皆さんの慈悲深いご指摘をお願いします。師父、ありがとうございます。同修の皆さん、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。